町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
中国からのマネーの本格的な逃避が起きています。
外国人が中国の本土株を売買できる香港経由のストックコネクト、相互取引で今月初めから昨日までの売り越し額がおよそ1兆4000億円に達し、過去最高を記録した2020年3月を上回る勢いになっているというのです。また株式相場そのものも下げ基調で、上海総合指数はおととい水曜日年初来の安値を更新しました。
この背景にあるのは、不動産デベロッパー大手の恒大集団、英語名エバーグランデが先週木曜日8月17日にアメリカニューヨーク州の連邦破産裁判所に連邦破産法15条の適用を申請するなど、不動産不況の深刻化が改めて鮮明になっていることがあります。
不動産不況が経済全体に飛び火する懸念から、今年 5% 前後を維持できるという実質経済成長率の中国政府の見通しに対する懐疑的な見方も強まっています。ま
あ、もっとはっきり言っちゃえば、中国では日本より深刻なものになるとされている人口減少、これが本格化し始めており、日本が経験した失われた30年か、あるいはそれを上回る長期的で深刻な経済の停滞に突入するのではないかとの見方も、現実味を帯びているんですね。
そこで今日は番組後半の深掘りのコーナーで、恒大がアメリカ破産法の適用を申請した問題は世界経済が抱える中国リスクの大きさの象徴だと題しまして、中国で何が起きているのか町田さんに徹底的に深掘ってもらうことにしました。重要なお話ですので、くれぐれも聞き逃さないようにお願いします。町田鉄の深掘り。この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今週のニュースカウントダウン。
番組前半はニュースカウントダウンのコーナーです。まずはランキング外のニュースからご紹介しましょう。
おととい水曜の夜、アメリカの共和党が来年の大統領選挙に向けて討論会を開催。
大統領選の結果を覆そうとした罪などで自身4件目の起訴されていたアメリカのトランプ前大統領は、日本時間の今朝早くジョージア州の拘置所に出頭、およそ2900万円の保釈金を払って保釈されました。
昨日木曜未明、北朝鮮の主張する人工衛星の打ち上げが失敗、10月に3回目の発射を行う構えも。
続いてニュースカウントダウン、5位のニュースはこれです。
おととい水曜日、搭乗していた小型ジェット機が墜落し、ワグネルの創設者プリゴジン氏が死亡、ロシアのプーチン大統領が哀悼の意を表明。墜落に関してアメリカのメディアは、アメリカやイギリスの当局者の話として爆発が原因との見方を示しています。
先を急ぎましょう。4位のニュースはこれです。
おととい水曜日、ウクライナのゼレンスキー大統領が改めてクリミア半島を奪回する決意を強調。昨日ロシア軍のウクライナ侵攻から1年半が経つのを前に、キーウで対面とオンラインを併用した国際的な首脳会議を開き強調したもので、会議には岸田総理もオンラインで出席しました。
3位のニュースはこれです。
昨日木曜日、来年度予算の概算要求の概要が判明。防衛費と国債費がそれぞれ1割増え、総額が3年連続の110兆円超えに膨らむ。日本経済新聞が各省庁の大枠を取材して集計したもので、防衛省は安全保障環境の変化を踏まえ過去最大の7兆7385億円を計上する方針です。これは今年度の当初予算から1兆円近く多い水準です。
防衛費の伸びも大きいんですけど、やっぱこのニュースで僕が一番心配なのは財務省所管の国債費、 これがまあ28兆1424億円と今年度の当初予算から3兆円近く膨張することになります、はい、国債費は、国債の利払いなどに充てる予算なんですが、日銀が去年の暮れ以降イールドカーブコントロール長短金利操作の修正を行っただけでこれほどの増額が必要だというんですね、はい、まあ、今後、日銀が本格的に金融政策の正常化に踏み出せば膨大な国債費の積み増しが必要になることは明らかです。財務官僚たちの間には諦めムードが漂っていると言われているんですが、しかし今こそ、本格的な財政改革を実現しないと日本の財政はいずれ破綻を免れません。それでは次に進みましょう。2位のニュースはこれです。
昨日木曜日、新興5カ国の集まりであるブリックスがサウジアラビアなど6カ国が新たに正式メンバーになると発表。ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの5カ国が参加するブリックスは現在南アフリカで首脳会議を開催中で、3カ国の拡大が最大の注目点になっていました。議長国の南アフリカのラマポーザ大統領によりますと、新たな正式メンバー6カ国はサウジアラビアのほか、イラン、アルゼンチン、エジプト、エチオピア、UAE、アラブ首長国連邦で来年1月に加盟するとのことです。
このメンバーの拡大は、欧米と対峙する仲間を増やしたい、中国の習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が主張していたものですが、日本、アメリカ、オーストラリアの協力の枠組みクアッドに加わるインドも国際社会での発言力を高めたいという点で利害が一致し、今回の6カ国の参加に同意したということです、はい、まあ、ですが3カ国が増えれば意見を集約するのがこれまで以上に難しくなるのは明らかで、中国やロシアの思惑通りになるのかお手並みを拝見したいところですよね。
それからもう一つ、この会議ではロシアのプーチン大統領が対面で出席するかどうかが注目されていました。プーチン大統領は国際刑事裁判所から戦争犯罪の罪に問われており、関連条約に加盟している南アフリカを訪問すると身柄を拘束される可能性が出ていたからです。結局のところプーチン大統領はオンラインでの参加とし、現地にはラブロフ外相を派遣していました。
はい、それではいよいよ今週第1位のニュースです。
昨日の福島第一原発の処理済み汚染水の海洋放出開始を受け、中国が日本産水産物の全面禁輸を発表。政府、東京電力は初回分として17日間で7800トンの処理済み汚染水を放出する計画です。放出は今後30年前後は続けざるを得ないとの見方も出ています。これに対し中国外務省の報道官は記者会見し、日本は国際社会の強い疑問と反対を無視し汚染水の海洋放出を強行したと批判。中国は食の安全と中国人民の健康を守るためあらゆる必要な措置を取ると主張しました。
はい、今のニュースの中にあった処理済み汚染水っていう言葉ですが、はい、これはまあ私が作ったっていうか、数年前から、テレビやラジオに出演するとき、あるいは、コラムなんかを執筆するときに使ってる言葉です、はい、あえてこの言葉を使っているのは、まあ、使い始めたのはまだ汚染水という言葉が日本でも一般的だった時期に、うん、一般的な放射性物質はほとんど取り除いた上で、H3 トリチウムだけにする、そういう状態まで、した上でそれを薄めて海に放出するというアイデアが出た段階だったので、はい、汚染水ということは違うだろうと。でも処理したからといってトリチウム H3 が残っているのは事実なので、うん、はい、処理水とだけ言うのも違うだろうということで処理済み汚染水という言葉を使ってます、はい、なので、これまでいろんな形でいろんな局面で使ってきてますが、まあ、興味のある方はアーカイブを聞いて確認していただくといいと思います。それでは本題に戻りますけども、今回は中国の問題、
はい、
中国は国際社会が疑問を持ち反対していると主張しているんですが、疑問を持ち反対しているのはそれほど多くの国ではなく、どちらかといえばごく一部と言っていい数の国ですよね、はい、 で、岸田総理は今回外交ルートを通じて抗議したと説明したんですが、これじゃあはっきり言って対応として生ぬるいと僕は思います。
では日本政府はどうすべきなんでしょうか。
米中対立の中で、アメリカの同盟国である日本に対する外交カードをできるだけそういう枚数を増やしたいっていう中国の意図は見え目なんですよね。だけどこの中国の主張って科学的な根拠を欠いており、 WTO 世界貿易機関の、ルールに違反しているのは明らかですから、日本としては速やかに WTO に提訴すべきなんだと思います。過去に WTO 提訴でまさかという敗北を喫して日本は慎重になってるって言われてるんですけども、そんなことじゃ困ります。こういう時こそ毅然とした対応を日本政府に望みたいところではないでしょうか。岸田さん、あなた肝心のことで生ぬるい、決断力がなさすぎますよ。
以上、町田さんが選んだ今週の1位から5位の政治経済ニュースでした。
今日の深掘り。
さて、今日のテーマは、
恒大がアメリカ破産法の適用を申請した問題は世界経済が抱える中国リスクの大きさの象徴だ。
はい、オープニングでもそれから先週のこの番組でも一報をお伝えしたりしましたが、中国政府が2020年の夏に監視を強化して以来、中国バブル崩壊の火種と目されてきた不動産デベロッパー大手恒大集団、英語名エバーグランデが、先週の木曜日8月17日にアメリカニューヨーク州の連邦破産裁判所に連邦破産法15条の適用を申請し、世界経済が直面する中国リスクの大きさが改めて浮き彫りになった格好になっています。
恒大といえば、昨年末の段階で49兆円近い負債を抱えて債務超過に陥り、債権の行方が注目されていました。今回の破産法の適用申請で一気にエンディングに向かうのか、またどんな影響があるのか心配はつきませんよね。
今の杉浦さんの最初の疑問に答えますとね、今回の破産法の申請っていうのは、恒大が発行している外貨建ての社債のデフォルト、債務不履行の処理、つまり借金全体から言えばほんの一部の処理が目的なんで、決して最終的な解決に直結するようなものではないと思います。それゆえ逆にその恒大の景気っていうのは今後も長引くと見るべきで、結果として杉浦さんが心配している影響が大きくなるリスクも膨らみ続けるんじゃないでしょうか。中国国内だけでなく世界や日本の経済の足を大きく引っ張りかねません。
じゃあまだまだ事態の行方を注意深く見守る必要がありますよね。
そう思ってます。
それでは今日はこの深掘りのコーナーでその深刻さを明らかにしてもらいたいと思います。
はい、まずは恒大と中国不動産業界の深刻さをご紹介しましょうね。かつての中国の不動産開発ブームに乗り、一時は売上高で中国に世界でも有数の巨大デベロッパーに名前を連ねた時期があった恒大なんですが、今は見る影もありません。長引く販売不振が響き、昨年は30位まで後退しました。でこの間おととし9月には会社として未曽有の危機にあると景気にあると認めたり、同じくおととしの年末には広東省が、監視チームを会社に送ったり、さらには同じ時期に格付け会社が相次いで部分的債務不履行を認定したり、いろいろあったのに会社の再建は遅々として進んでいないのが実態なんです。でもたもたしている間に問題は中国の不動産デベロッパー業界全体に共通のものになってしまいました。他のデベロッパーは大丈夫かという不安が増殖した格好なんですね。
そういった不安が蔓延すると不動産市場全体がおかしくなりかねないですよね。
そうですね。でもかなり現実に起きていると言わざるを得ないと思います。中国の国家統計局が今月16日に発表した主要70都市の新築住宅の価格動向なんですが、これによると先月7月の価格は全体の 70% に当たる49都市で下落しました。この下がった都市の数は6月よりも11都市多く、今年最悪の状況です。そして恒大だけでなく中国の不動産デベロッパー全体が、深刻な状況に陥りました。杉浦さん、負債の多いところを紹介してください。
はい、先ほども申し上げましたが、恒大は昨年末の段階でおよそ48兆7480億円の負債を抱えて債務超過に陥っています。次に現在売上高で業界トップの碧桂園、カントリーガーデンがおよそ28兆6980億円、バンカ企業チャイナバンケが27兆420億円、緑地高校グリーンランドが24兆200億円、 堀発展公庫集団堀デベロップメントホールディングスが22兆9660億円となっています。
今の債額の数字驚いた方も多いと思いますけど、はい、5社合計で150兆円を軽く突破してるんですね。150兆円といえば来年度の概算要求が110兆円程度になると見られている日本の国家予算の、まあ、1.5 倍近い数字ですよね。
すごい金額ですね。
日本一国が吹っ飛んだ場合の世界経済への影響を想像すればとんでもないことだと簡単に、まあ、理解できると思うんですが、まあ、今ご紹介した数字それでも、業界で負債の多い上位5社分だけで全体から見ればまだ氷山の一角です。まあ、事態がとてつもなく深刻なことがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。
はい、こうした巨額の負債にあえぐ中国不動産デベロッパー業界なんですが中国国内でどんな影響を引き起こしているんでしょうか。
はい、いくつかあるんですけど、はい、第一はその資材を提供したり開発建設を請け負った業者、それからお金を払ったのに開発や建設が滞った結果不動産の引き渡しを受けられなくなっている企業や家計の問題がありますよね。はい、ここも氷山の一角しかデータがないんですが恒大の子会社の一つ恒大地産集団の、発表公表によると、債務の履行を求められている裁判が今年の2月末時点で1317件あるそうです。請求金額は単純合計で6兆2500億円に達してます。
はい、
多くは、建設業者や資材業者からの未払いの工事代金や資材代金を請求されたものと見られてるんですが恒大の子会社一社でこれですからやっぱり全体を想像するとゾッとしちゃいますよね。一方購入した不動産の引き渡しを受けられない企業や個人はその直接的な損失があります。でそれ以外にもその各経済主体他の企業や他の個人も不動産の保有価値が下がるという形で資産バブル崩壊の直撃を受けかねません。中国ではすでに個人消費全体が低迷して GDP 国内総生産で目立っている、新型コロナウイルス危機からの回復スピードの減速これが一段と顕著になる懸念が出てきているわけですね。
中国国内の第二の影響といいますと何でしょうか。
はい、これは金融セクターへの影響です。
はい、
不動産デベロッパーはどこも開発用地の取得代金建設資材代金などを先行して支払い数年後に不動産の売却収入が経った時点で、代金が回収できた時点で、返すという形が共通してますのでこの間の巨額のつなぎ資金を借りれる仕組みになっています。はい、で特にこの資金の出し手としてシャドーバンキング影の銀行と呼ばれる金融機関が深刻だとされているんです。中国政府が銀行に対してデベロッパー向け融資の規制を強化して以来このシャドーバンキングが銀行に代わる資金の出し手になっていたからだというのが、その根拠ですね。
さあではお知らせの後は根深いシャドーバンキングの問題やデベロッパーの危機が起きた根本原因そして取るべき解決策を深掘ってもらいます。
今日の深掘り
今日のニュース深掘りは恒大がアメリカ破産法の適用を申請した問題は世界経済が抱える中国リスクの大きさの象徴だと題してお送りしています。では町田さん改めてシャドーバンキングというのはどういう金融機関でしょうか。
はい、シャドーバンキングは富裕層とか法人顧客の資金を預かって不動産デベロッパーなどへの投融資を増やしてきた金融機関で、まあ、こちらの行き詰まりもこの夏鮮明になっているんです。海外の通信社によると最大級の中油国債信託は今月8月半ばの時点で少なくとも30商品の支払いが滞りいくつかの短期商品の償還も停止してしまいました。今月16日には北京の中油本社前で20人余りの顧客が集まり抗議活動を展開したと報じられています。まるで銀行に対する取り付け騒ぎを連想させるような話なんですが、今後は信託商品の販売の伸びが鈍化結果としてデベロッパーへの資金供給パイプラインが一段と細り信託に投融資していた銀行の収益やバランスシートにも悪い影響を与える可能性が高まっています。そうなれば中国初の世界的な金融危機という事態が起きない保証もないとは言えません。そうした裏で中国政府は事態の隠蔽に躍起のようでもあるんです。取材していると最近金融セクター問題を指摘する、アナリストリポートを 書いた外国の金融機関のアナリストが、まあ、会社も含めてなんですが、口封じとも取れる強い抗議を受けたと聞きました。
取引先金融セクター以外にもこの大きな影響を受けかねないところというのはありますか？
これお国柄なんですけど、はい、中国は土地の所有を認めてませんでしょ、でそこでその不動産の使用権の売買を認めてるわけですけども、中国の地方政府にとってはこの土地使用権の売却収入が税収と並ぶ、収入の大黒柱になってるんですね、で今回のデベロッパーの危機はこの土地の使用権の、売却収入の激減につながって地方財政を逼迫させています。地方のインフラ投資資金を恐らせるほか、行政サービスの低下や地方振興策の停滞が頻発しかねない状況になっているわけです。
なぜこんなに深刻な事態が起きたんでしょうか？
これは複合的な要因が重なったというべきなんだと思います、まずは2008年のアメリカのリーマンショック、あの時中国は当時の為替レートで52兆円に相当する4兆元対策というのを実施して世界経済を牽引しました、まあ、感謝されたんだけど、一方で、中国は当時不動産バブルが起きるんじゃないかっていう懸念の声に対して、随分研究したんで、その決して、1980年代の日本のバブル経済とその崩壊のような失敗は起こさないと自信たっぷりだったんですよね、ところが不動産開発頼みの内需振興策は長引いて過熱、不動産バブルを引き起こしてしまいました、これが第一の起点ですよね、でもう一つはその対応なんですけど、中国の国内の政治権力闘争とそれぞれが掲げた経済政策の問題っていうのがあったと思います、中国では餓死者も出たっていう経済政策の失敗を受けて、1970年代から統治者になった、鄧小平氏の時代に市場メカニズムの活用を打ち出しました。でそれに伴いその貧富の格差が発生することに対しては先富論、先に富む論と書くんですけども、そういう考え方を時代もしました。これどういうことかっていうと、市場メカニズムを活用しちゃうと先に豊かになれる人たちが豊かになることは許容しなきゃしょうがないと、その代わり富裕層に貧困層の援助を義務付けるとしていたんです、よくテレビなんかでシャンパングラスのツリーで、一番上のグラスに注がれたシャンパンが溢れると次第にこう下に流れていって、で最後は一番底辺まで広がるじゃないですか、ああいうふうに富もいずれ社会全般に広がっていくんだと、そういう説明してたんですね。
その先富論というのは中国を世界第二の経済大国に押し上げる原動力にはなっていたんですよね。
おっしゃる通りなんですけど、その一方で弊害もあって、貧富の格差を大きくする副作用もあったわけです、でその反省から今度は広がった格差を是正するという意味で共同富裕、みんな一緒に富裕になるんだという政治経政策哲学を掲げて権力の掌握や長期化を図ったのが現在の中国の習近平国家主席なんですね。
共同富裕、
共同富裕ですね。でですがこれ具体策となるとですね、その底辺の人が豊かになるというよりは先に行ってる人を抑えるという方向に出ちゃって、例えばそのアリババなどの IT 大手を政府が厳しく統制する極端な経済政策になっちゃったんですね、で不動産バブル潰しも共同富裕の一環なんですが、デベロッパー各社を破綻寸前に追い込み危機的状況が生まれてしまったわけです。ところがいざこういう危機的な状況になっちゃうと、その先は影響が怖くなって荒領事を怖がって中途半端に放置してきちゃいました。でここ 2,3 年の習近平政権のもたつきはまるで日本のバブル潰しとその後の不良債権処理の先送りという大失敗の再来を見ているような気がします。
ではこの解決策というのはあるんでしょうか？
もちろん解決策はあります。ただ重要なのは対応の遅れや小出しを繰り返していると失われた30年を経験した日本の鉄を踏みかねないことです、世界経済や日本経済の足を引っ張らないためにも荒領事、つまり日本でいう民事再生とか生産とかいうような、倒産型の破産処理、一気に進むやつを断行して早期に海を出し切る必要があることは明らかなんじゃないでしょうか。
以上今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。この番組の YouTube 町田鉄の経済チャンネル、皆さんご覧いただいてたでしょうか。先週の放送ももう公開されていまして、はい、今日の放送も週明けには配信される予定となっています。
はい、どんな顔してるか見てやってください。僕があ
の番組内で話しきれなかったこぼれ話も YouTube では話してますので、そちらもチェックしていただけたらなと思います。それからチャンネル登録もお願いいたします。またこの番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、Spotify など音声配信でお聞きいただけます。そちらもチェックしてください。また番組の感想やこんなテーマを取り上げてほしいというリクエストもぜひメールでお送りください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。
さよなら。